本日の聖書箇所を読みいたします。新約聖書のローマ人への手紙第8章1節から11節です。ローマ人への手紙第8章1節から11節。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分を罪深い肉と同じような形で、罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず、御霊に従って歩む私たちのうちに、律法の要求が満たされるためなのです。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら、肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません、いや、従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。しかし、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるのです。し、キリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられるこのご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。以上です。本日は契約宣教協会創立記念礼拝ということでありまして、皆さんご存知の通りでありますけれども、2004年3月21日にこの教会は創立されました。4321と覚えやすい数字になっているということを伺っております。ホームページをご覧いただきますと、Together to the Promised Land、 約束の地へ共にというフレーズが書かれてあります。で、その下にですね、こういうふうに書いてあるんですね。この東京の地で一緒に天の国へと、約束の地へと向かおう、共に神の国を目指す。契約宣教協会、名前が恵みの契約の契というふうに書く、契約宣教協会の名前、本当にすごいなと思います。たまにですね、間違えて契約宣教協会というふうに書いてメールをくださる先生方もいらっしゃいますけれども、この恵み、神の恵みの契約を確信しつつ、この世に神の福音を宣教していくために立て上げられた教会ですと、ホームページに記されています。それには続きがございまして、こうあるんですね。主に、明日を担っていく若者に、東京・渋谷の地で聖書のメッセージを伝えていきたいと考えています。以前、藤原剛先生がおっしゃっていたと思うんですけれども、やはりこの渋谷というこの地、文化が作られ、そして形成されていくこの街の中で、キリストを明かし、輝かせ、福音を伝え、御国を目指す、そういう教会が必要である。本当に素晴らしいビジョンのもと、私たちこのように、ハイビエーセンターが存在しているということも本当に感謝なことでありますけれども、聖書のメッセージを共に聞きながら、ここに集い、生かされ、この場から神の御国の現実を展開しているという、そういう教会であるということと、主のもとに集められ送り出されているということ、これは本当に神様に感謝すべきことだなと思います。来年2024年は20周年ということで、本当に主の大いなる祝福があることをこれからも祈ってまいりたいと思います。この教会がここに存在するということは、実はすごいことであります。偶然ではありませんし、当たり前のことでもございません。もちろん、ビジョンが与えられ、そして多くの人々が参与し、祈り、支え、今日に至って存在しているわけですけれども、しかし、それは 約2000年近く前に主イエスキリストが確かに生まれ、歩まれ、そして十字架にかかり、死に、確かに死から蘇られ、天に昇られたから、この教会が今もなお存在しているわけです。主イエスが復活なさったことで、聖霊が到来いたします。今年は4月9日がイースターですけれども、その後のペンテコステというのは5月28日になっています。そこから教会が始まっていきました。その後、あのエルサレムから全世界へと多くの犠牲が払われ、我らがこの東京、渋谷、日本にも教会が立て上げられていきます。私事になってしまい恐縮ですけれども、今週水曜日にノルウェーから、バイキングを先祖に持たれる方々がこの東京に訪問されるようになっておりまして、日本のキリスト教について少し分かち合ってほしいという要望をいただいております。で、私もあの勉強不足でありますけれども、少し調べていく中で改めてこれだけの人々が、またこれだけの尊い命がこの日本のために用いられ捧げられてきた、その身としてこういう教会がある。この教会も多くの人々に祈られ、そして支えられ、今日に至っているということを改めて味わわせていただいている次第です。今もなお三位一体の神は働いておられます。語っておられます。それが私たちを通して、私たちに向けて、ご自身のキリストの福音のメッセージを語り継いでくださっている。その証として私たちはここに集められて礼拝を捧げることが許されているわけです。今更でありますけれども、ではその福音とは何か、今日はそれをもう一度確認していきたいと思っています。主イエスキリストが十字架にかかられた。私たち今受難節を過ごしていますけれども、その十字架に向かわれるあのイエスキリストの似姿、そこに思いを寄せ、聖書を読み、御言葉に触れられていくときに、ああ、なぜこのような道を主イエスは通られたのかと思わされます。そして、あの苦しみ、また誰もが忌み嫌っていたあの十字架刑という、その形を通して命を捧げ、三日目に復活されたことによって全世界に示されたこの福音。それは一体何なのか。今日はこのローマ人への手紙の第8章から3つの側面を見ていきたいと思います。スライドをお願いします。一つ目は、キリストにあって罪に定められることはないということが十字架と復活の出来事によって良き知らせとして世に示されたということが言えると思います。8章1節もう一度読みいたします。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。聖書は罪の問題というものを大変重く見ていきます。なぜなら、創造主なる神は天地を創造され、私たちを創造された、その方は聖なるお方だからだと。そして本来あるべき姿から逸脱してしまっている私たちを何とか滅ぼさず救おうとなさる。そのためにこの罪という問題を解決しなければならないと、あるべき姿へと、関係へと再創造なさろうとしているということを述べています。ローマ人への手紙、皆さんも何度も読まれたことがあると思います。第一章を読んでいきますと、いきなり神なき人間の状態というものが赤裸々に綴られていて驚かれると思います。少し余談になりますけれども、以前一緒に聖書を学んでいた方がですね、新約聖書どこから読んだらいいですかと聞いてきました。今、私、お二方と聖書を一緒に読んだり、話をしたりしてますけれども、そのお二人にはヨハネの福音書なんかがいいんじゃないですかということで、旧約聖書とともにヨハネの福音書を読んでいただいてますけれども、この方に関しては、いきなりローマ人への手紙をお勧めいたしました。少々理屈っぽい方でありまして、論理が非常に強いというか、 そういうものが好きということをおっしゃっていたということもありまして、ローマ人の手紙を、まあ、少し難しいかなと思いながらお勧めしました。そうしましたら、まあ、次の日にもう聖書はいいやっていうのかなと思いましたら、その人は思いっきりこのローマ人への手紙にはまってしまい、一気に16章まで読んだ、しかも3回読んだと言って喜びながら来てくださいました。正直びっくりしました。しかしその彼は罪というものが私の中で理解されていなかった、この箇所を読んで今自分がどういう状況であり、また神が何をなさろうとしたのか、なさろうとしてくださっているのかを理解することができたような気がします。少し涙ぐみながら私に話してきました。罪理解というのは私たちの神理解に対して大きな影響を与えるとある人は言っています。罪理解が神理解へ大きく影響する、そしてその救いの理解というものもこの罪理解によって大きく左右されるというのです。とはいえ私たちのこの世界時代というのは罪認識というのは難しいかと思います。それはこんなことをおっしゃっていた人がいました。罪というものをおそらく私たちは外的な外側にある具体的な形態と捉える傾向があるからではないだろうか、まあ、可視化された方が分かりやすいからっていうんですね。つまり法律があります、それを犯しました、それが罪です、それは分かりやすい。しかしそう捉えているそれだけだと私はそんなことはしていない、だから罪があるとは思えないというふうになってしまうっていう。しかし聖書が取り扱う罪の問題というのはいろんな形いろんな表現があるかもしれませんけれども、関係性において捉えています。しかも内的な内側のもの、内的なもの、内的な力、内的な状態、ましやそのローマ人の手紙でも何度も出てきますけれども、束縛という捉えられている、実はこんなにこんがらがっているのに気がつかないというそういう状況として見ております。この存在に気づかされるとき、そして目が開かれたときにイエス・キリストの十字架の意味と理解、そして神の愛というものを体験するようになるのだというわけであります。まあ、名前を挙げてしまうと申し訳ないので言いませんけれども、今一緒に聖書を読んでいらっしゃる方の一人は、レビ記を通読しておられます。最初に、警告しました。レビ記は退屈です。すいません。私もレビ記を読みながら何度眠くなってしまったことがあっただろうか。まあ、そんなことをお伝えしましたら、この方は、いや、出エジプト記の方が退屈でしたという話をして、レビ記は面白いというようなちょっと不思議なコメントをいただいています。それは本当にすごいなと思うんですが、レビ記を読んでいきますと、あの犠牲のシステムというものを通して、なぜ主イエスキリストは私たちのために血を流さなければならなかったのかということがよくわかり、新約聖書のヘブライ人への手紙の議論というものがよくわかるようになると言われています。ローマ人への手紙の8章2節にもはや罪に定められない理由が書かれてありました。終わりました。なぜならキリストイエスにある命の御霊の律法が罪と死の律法からあなたを解放したからです。解放という表現が使われています。ここで用いられている律法という言葉は原則とか法則という意味に取られる言葉であると学者たちは言います。今まで私たちがこの古い時代、罪と死というものに支配されていた時代、その古い時代はもう過ぎ去り、新しい御霊の原則、法則、御霊によって導かれ支配される時代が来た。それがイエス・キリストの十字架と復活の出来事によって切り開かれたのだというわけであります。人間にはできなかったこと、しかし神はそれを成し遂げてくださった。から喜びなさい、歌いなさい、叫びなさい、それが福音ですというわけであります。3節でこうあります。肉によって弱くなったために立法にできなくなったことを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で 罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。まあ、ここで述べられていることを、ちょっと難しい表現ですけれども、しかし、主イエス・キリストの十字架の犠牲のことが描かれているようであります。キリストが神に対して完全に従順でありました。律法が要求することを、私たち人間は完全に満たすことはできません。しかし、キリストは私たちの代わりに、それを満たしてくださったのだというのです。次のスライドをお願いします。アウグスティヌスという教父がいますけれども、アウグスティヌスがこんな言葉を残しておりました。律法が与えられたのは、恵みが求められるためであり、恵みが与えられたのは、律法が満たされるためだ。律法というものがなければ、何が良くて何が悪いのかが私には分からないとパウロは述べています。そうですね、私たちもここは時速30キロですよと言われなければ、下手をすれば50キロ、60キロで走ってしまい、何とも思わないかもしれません。しかし、それはダメですよ。こうしなさい、ああしなさいというふうに言っていただけることによって、私たちがいかにできないか、いかにその律法の要求することが私たちに難しいかということを示され、神の恵みというもの、神に助けてください、許してくださいというその心が求められていき、与えられていきます。と同時に、その恵みが神から私たちに与えられるのは、聖なる神が与えてくださっているこの律法の要求が満たされるためだという。これを全部なさるのが神でありますけれども、私たちにそれを与え、そして私たちを作り変える。それが私たちに与えられている福音であり、キリストにあって罪に定められることはもはやないと、そう宣言してくださる神の憐れみであるわけであります。そのことがまず一つ示されていると、この箇所から見て取れるかと思います。次のスライドお願いします。2番目です。パウロはこう述べていました。御霊によって命と平安が私たちには与えられる。そのエビデンスがキリストの十字架と復活の出来事によって私たちに示された。6節にこういう言葉があります。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。私たちは誰もが命と平安を求めます。でも、それはどこに見出せるのかといえば、神ご自身に見出すしかないと聖書は言うのです。肉の思い、私たちの古い時代の罪と死に支配されている、そのような思いというのは死に至るものである。一見よく思えるかもしれない、一見ハッピーに思えるかもしれない、でも、長い目で見るならば、永遠という観点から見るならば、それは死であると述べています。しかし、聖霊による思い、神に与えられる思いというものは、誠の命と平安へと導くものだというのです。私は最近、どうやら星のせいで老眼が進んでいるようでありまして、スマホの画面のピントが全然合わなくなってきてしまいました。このメガネはもう10年以上使っているものでして、そろそろ新しいのに変えないといけないと妻に言われていますけれども、新しいメガネをつけるとですね、度が合いすぎていて頭が痛くなるので嫌なんですけれども、しかし今まで見えなかったような、部屋の隅の汚れであったりとか、自分自身の顔の色のシワであったりとか、いろんなことがこう目につくようになります。ピントが合うということは、自分は見えていたと思っていたものが、実はかなりぼやけて見えていたということに気づかされる瞬間です。リオリエントされるということ、それがまさにここで語られている命と平安が与えられるということなのだというんです。私たちは今、命と平安が自分はある。確かにこの日本というこの東京という地において私たちの生活は守られ、本当に紛争地にいる子どもたちの映像を見ながら、様子を見ながら心を痛めていますけれども、しかし私たちが思っている命と平安というのは実はぼんやりとしか見えていない。本当はもっとすごい、もっと素晴らしい命と平安が与えられているにもかかわらず、なぜかこの 今の生活で満足してしまっている、そんなようなことはないでしょうか。よく言われるのが、目の前に広い海があるのに足元の水たまりで、その水で遊びながら満足してしまっている、そんなような光景があるかもしれません。私たちは気をつけなければなりません。それは文化というその関連の中で、何が誠の命と平安なのかを吟味しなくなってしまっている、そういうことであります。自分だけが満たされるように、満足して楽しんで享受できるように、もっと消費して、もっと自分に力を注ぎ込んで、そこだけに集中するならば、私たちの心はボロボロになっていってしまうでしょう。しかしそうではなくて、御霊によって歩むとは何か、そこに思いを寄せ、誠の命、誠の平安というもの、平安というものは何か、どうやったら与えられるのか、そのことに思いを寄せるために、私たちはキリストと出会う必要があり、そして次に続きますけれども、聖霊が必要なんだっていうんですね。罪がもはや定められることはない。そして2番目に、御霊によって誠の命と平安が与えられている。最後に3つ目のエビデンス、次のスライドお願いします。聖霊が私たちのうちに住んでくださり、復活の力で生かされている。これが十字架と復活の出来事によって示されている私たちへのエビデンスであります。8章の9節10節でこうありました。しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。パウラはここで、もし何々、もし何々という表現を使いますけれども、これはキリスト者に対して、あなたは本当にキリスト者ですかということを言っているのではありません。ここで使われている表現は、キリストによって救われたもの、その人には聖霊が宿っています、住んでいます。あなたは感じないかもしれない、いやそんなことはない、でもキリストの御霊というのはキリスト者のうちにいるんですよ。そうであるならば、もはや体は罪のゆえに死んでいっても、御霊が義のゆえに命となっている、つまり死から命へと移される、その力によってあなたは生かされているんですよ。それを忘れてはいけませんよということを、ここで彼は力強く述べているようであります。ガラテヤの2章20節に有名な言葉があります。次のスライドお願いします。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。もはや私が生きているのではない、キリストが、聖霊が私のうちに宿り生きておられる、だから私は生かされています、こういう告白が、宣言ができるようになるというんです。ローマ人への手紙の最後の11節、この言葉を私たちはかみしめたいと思うんです。イエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいます。ここも、もし何々ならば、それ否定しているわけではなくて、そうなんですよ、それを忘れてはいけないですよね、ということをパウロは言っています。イエスを死者の中からよみがえらされた方の力が、私たちの内側から死ぬべき体をも生かしてくださっている、その力を私たちはもうすでに与えられているんです。この表現というのは、8月までに触れたいと思いますけれども、聖霊との関係でよく使われる言葉であります。次のスライドお願いします。例えばコロサイ人への手紙の2章12節にこういう言葉があるんですね。バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。 キリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じたからです。私たちは口でまた心の中で告白し、口を通して宣言し、イエス・キリストこそ私の主である、救い主でありますということを信仰告白をします。その後に洗礼を受けるという形、そのバプテスマというのは、私たちがキリストと共に葬られ、さらにキリストと共によみがえらされること、その意味、結び合わされることだというんですね。それを通して私たちには力が、復活の力が与えられ、生かされていくというふうに捉えてもよろしいかと思います。住んでおられるなら、御霊が住んでおられるならというのは、キリスト者であれば御霊が、聖霊が住んでおられることは確かですよという意味です。パウロはそのことをローマのキリスト者たち、そして今日の私たちと再確認をしていくんです。なぜそれが大事なんでしょうか。それはあのラザロという人が死からよみがえらされた出来事を思い起こしてみようということも言っているような気がいたします。次のスライド、ありがとうございます。ラザロの復活の出来事、今日は時間がありませんので細かくは触れませんけれども、ぜひ皆さんお帰りになってから今週もう一度読み返してみてください。あそこにある描かれている家族の嘆き、なんでこんなことがあったの、もっと早く来てくれればこんな辛いことは経験しなかったのに、もうその涙を見ながらイエスは涙を流された。しかしラザロよ、地から出てきなさい、墓から出てきなさいと呼びかけられ、そしてその死というものさえも主イエスキリストは支配なさったということを示されました。この出来事が示すこと、それは神様は私たちの命だけではなく、私たちの死そのものさえも支配なさろうとしてくださっているということなのではないかと思います。私たちはどうしてもどうやって生きるべきかということに焦点を置きますけれども、しかしいずれ私たちは死というものに直面していきます。その死さえもこの方は私に委ねなさい、私が支配します、私が責任取りますということを私たちに示し、そして復活の力、ご自身の力を用いて私たちを導いておられる、そのことに私たちは希望と力を見出しなさいということを常に語っておられるのではないかと思います。先週黙想の時にトーマス・ボストンという、ピューリタンの人でありますけれども、その人の書物を読んでおりました。そこにこんな言葉がございましたので紹介いたします。私たちが生かされている、それは神が崇められ神をに栄光を期するためだという、そういう下りのところです。神が崇められる、栄光を受けるのは宣言的な、ここでは declaratively という言葉が使われていますけれども、宣言的な時である。神の栄光というものが宣言される時に神は称えられ栄光を期せられる。よって天は神の栄光を語り継げるという、あの詩編の19編の一節、有名な言葉でありますけれども、それが私たちに語られているんだ。これぞまさに被造物である私たちがなすべきこと。このあとです。それはバイオリンが音楽を奏でるのに適したものであるけれども、その音楽を奏でる前に人間の手によって誰かが弾かなければならないのと同じように、被造物が神の栄光を語らなければならないのだ。人間は神の栄光を積極的に、もしくは能動的に、アクティブリーという言葉が使われますけれども、積極的に能動的に宣言すべきなのだ。これが私たち人間のなすべきことです。ちょっとまどろっこしい表現でありますけれども、しかし17世紀18世紀この頃に語られた、残された言葉としてありました。私たちはアクティブリー、つまり積極的に能動的にこの神の栄光を宣言する、そのことが私たちに与えられていることであります。でもそれはなぜか。それは主イエス・キリストがあの十字架を通ってくださり、死に打ち勝ち、復活を通してこの死というものから命と 平安へと続く道を切り開いてくださったからであるというのです。そのエビデンスが私たちに様々な方法で形で与えられ語られているからだというのであります。スライド最後になります。私たちが今日忘れてはならないのは、この契約宣教教会、そして私たちが存在しているというのは、この神の福音を、この神の恵みと愛を、このような神がおられるということと、この神の御国が存在し、私たちはそこを目指し、誠の喜びと生きる目的と希望と力というものが、この方にあるのだということを伝えていくためだということ、宣言するためだということです。あらゆる領域と民族にこの福音の伝道を進めていく必要があります。キリストの福音を積極的に語り継ぐために私たちが生かされているということ。そのために私たちは Together to the Promised Land 約束の地へ共に、このように宣言しているわけであります。東京の地で一緒に天の国へと約束の地へと向かおう。共に神の国を目指そう。私たちが今日考えなければならないのは3つあります。この福音の真理というものをなぜ積極的に示す必要があるのか。この福音の真理を何をすることで積極的に示していくことができるのか。そしてこの福音の真理をこの21世紀のこの今の時期、どのようにして積極示すために私たちは生かされる、もしくは生きるべきなのかということです。教会の意義と使命、もう一度確認したいと思います。そして今週もこの主の愛のうちに生かされていきたいと願います。死から命と平安へと導かれていく、この道が私たちの目の前に開かれている。そこに私たちは先に入れていただいたものとして、助けを必要としている人のところへ、生きる力が弱まり、いろいろなことで忙殺されて、人生の目的についてすら考える暇もない人たちのもとへ、主がこの場から私たちを送り出してくださいますように祈り願いたいと思います。祈りましょう。父、子、聖霊なる神様、あなたの深い愛を感謝いたします。どうか私たちの目をさらに開いてください。キリストの十字架と復活によって、死から命と平安への、誠の命と平安への道が開かれました。どうかあなたとのこの関係の中で、それがより深められていくことによって、私たちがさらにあなたを深く愛し、隣人を愛する歩みを全うできるように、今週も守り導いていてください。来週日曜日からいよいよ受難週に入ります。今一度それぞれ私たちに主イエスキリストの歩みを覚えさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。